私たちの教会ではですね、毎週の礼拝で、新約聖書と旧約聖書をこの交互にですね、毎週見ております。まあ、前回でピリピ人への手紙を終えまして、今回から新たにヤコブの手紙をご一緒に開いていきたいと思っているわけでありますけれども、今日はですね、初回になりますので、少しこの手紙の背景的なことをですね、お話したいなと思っておりますが、まあ、一節を見ますと、お分かりになるように、この手紙を書いているのはヤコブという人であります。で、聖書の中にヤコブという人は何人か出てくるんですけれども、まあ、おそらくはこの、ここに手紙を書いたヤコブというのはイエス様の弟のヤコブですね。そして、長らくエルサレムの教会の指導者であった、そのヤコブであろうということでですね、ほぼ全ての解説者たちは一致しております。このイエス様の弟のヤコブはですね、当初は、イエス様、兄のイエス様はですね、救い主であるというふうには信じておりませんでした。しかし、彼はですね、イエス様が十字架にかけられて、そして復活したというですね、その復活を目撃したことからですね、ああ、兄が語っていたことは本当のことだったのなと。イエス様を救い主と信じ告白して、そしてやがてはエルサレムの教会を導く、長きにわたって導くですね、リーダーとなっていったわけであります。で、そのことはですね、この一節で彼自身が語っている言葉にも現れていますね。お読みしますが、神と主イエスキリストのしもべヤコブが離散している十二部族に挨拶を送りますと。ヤコブはですね、自分を神と主イエスキリストのしもべだと言いますね。神様とイエス様をですね、並列に置いているわけですね。並び立つ存在だというふうにですね、彼は言っているわけですから、まあ、明らかにですね、彼は、イエスという、そのね、人、方はですね、神であると、救い主であるというふうにね、理解している。そして、私はそのしもべなんだと、いうふうにですね、こう告白していますね。では、このヤコブは誰に対して手紙を書いたかというと、それは離散している十二部族にというふうに書いていますが、この十二部族っていうのはですね、エルサレムからですね、国外を中心にこう散らされたイスラエル人たちのことですよね。ヤコブはですね、エルサレムの教会を導いていたとですね、申し上げましたけれども、実はエルサレムの教会っていうのは本当にですね、大きな迫害を経験した教会でもありました。まあ、私たちは使徒の働きなどを見ますとですね、パウロが行く先々でユダヤ人がですね、追いかけてきて、そして妨害をしたり、石打ちにしたりですね、迫害をしたりですね、まあ、そういう様子がですね、描かれているわけですけれども、まあ、エルサレムでも同じようなことが起こりまして、クリスチャンたちはですね、エルサレムから追放されたり、あるいは住み慣れたこの地元を離れて、避難していかないといけない、難民にならないといけないというですね、そういうことが起こったわけであります。まあまさしくですね、このここに出していますけれども、エルサレムからですね、四方八方にですね、この散らされていったわけですよね。ちょっと矢印が出ないですけども、こういうふうにですね、どんどんとですね、民は散らされていったわけであります。で、さらにですね、このエルサレムの周辺のシリア、パレスチナ地方には飢饉も起こりましてね、それも追い打ちとなりました。ヤコブはそのようにですね、あちこちに、この地中海世界のあちこちに散らされていった、信仰者たちの間でですね、広く回覧して、読まれるようにという、そういうことを願ってこの手紙をですね、書いたと言われております。ですから、この手紙はですね、個人的な ある教会に当てて書いたというより広くですね、散らされたこのクリスチャンたちに読まれるということを願っていたわけですから、行動的なですね、ものですね。公のもの。ですから、このヤコブの手紙は行動書簡と呼ばれるカテゴリーにですね、入っているわけであります。では、ヤコブはですね、その散らされた人たちのね、歩みについてどういうことを具体的に心配していたか。一番心配していたことはですね、せっかくイエス様を信じてキリスト者となった人たちがですね、試練を様々に経験、まあ散らされるということや迫害されることっていうのは一番大きな試練ですよね。そして、飢饉を経験するということも試練である。そのような試練ですね、本当にこう、意気消沈して負けてしまったり、あるいはまたですね、世俗的なこのような価値観というものにですね、いつの間にか影響されてしまって、そしてですね、信仰というものをこう何か頭の中だけのものにですね、理解してしまう。頭の中のこの教え、教条的なものとしてだけ理解してしまう。まあそういうことをですね、ヤコブは懸念したわけですね。ですからヤコブはですね、この手紙の中で試練や誘惑というものにどういうふうに対処すべきかということをですね、語っていきます。それと同時にですね、頭だけの信仰、頭でっかちな信仰、行いが伴わない信仰のですね、虚しさということも同時に語っていくわけですね。まあ、そのことでですね、時にそれはパウロが語りましたけれども、パウロはですね、信仰によって義と認められ救われるんだとですね、ローマ書などでですね、彼は強調しているわけですけれども、時にですね、行いが大事であるというこのヤコブのですね、手紙はそのパウロの主張と矛盾しているようにですね、思われると。そういう歴史を振り返るとそういうこともありましたね。ですから、宗教改革の下ですね、ルターという人は、まあ非常に信仰義人ということをですね、強調したわけですよね。当時のカトリック教会ですね、こう、免罪符というですね、お札を、お金を出して買えば、罪が許されると言ったわけですけども、ルターはですね、いや、そうじゃないと。人は信仰によって義と認められるんだとこうですね、強調したわけですから。まあそのルターから見るとこのヤコブの手紙はですね、非常にこう行いを強調しているわけですから。ですからですね、彼はですね、このヤコブの手紙は時に藁の書とですね、言ったこともあったと伝えられています。でもちろんですね、現在私たちはそのような見方はいたしません。それはパウロとヤコブはですね、この義というね、ことの異なる段階のことを語っているんだということがね、理解されてきたからであります。すなわちパウロは救われるときに大切な義、救われるときのことを言っているんですね。しかしこのヤコブは救われた後、天に召されるまでの長いクリスチャンの成長の段階のことをですね、語っているわけです。ですから、二人はですね、見ている、この力点を置いているところは違うわけですよね。ですから、人は信仰によって救われるのか、行いによって救われるのか、そういう対立のことを言っているんではなくて、信仰によって救われた人がどのように、神様のもとに行くまでどのように成長していくかという、そのことをですね、ヤコブは語っている。ですから、今日のタイトルは成熟を目指してというふうにさせていただきました。もう救われた人がどのように成熟していくのかということですね。そういうわけでご一緒に今日はですね、ヤコブが語っている成熟ということはどういうものかということを見ていきたいと思うんでありますが、最初に彼が語るのは試練ということですね。試練にどういうふうに対処していけばいいのかという、そういう話であります。2節ですね。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。まあ、おそらくこれを読まれた大半の方はですね、ああ、いきなり、途方もなく高い理想が語られたなぁとこう思われるでしょうか。実際この箇所をですね、読むと、しばしばですね、クリスチャン、それはね、いつも頑張って、いつも微笑んでいなくてはいけない。そういうふうなですね、立法的といいますかね、そういうふうに誤解されてきたのも事実だと思います。しかし現実の私たちはいつも微笑んで、いつもですね、こうニコニコしている。まあ、作り笑いっていうのはできるかもしれないけど、でも疲れますね。だんだん無理だよね、とか思ってしまうわけです。 しかし、実はですね、このヤコブが、様々な試練にあるとき、いつでもこの世もない喜びと思いなさいと言っている、この思いなさいですけどもね、これはですね、感情的な感じるという、フィーリングを感じるという、そういう思いじゃなくてですね、これは考えるという、そういう意味の言葉なんですね。ですから、これは無理にでも笑顔を作ってね、嬉しい感情になるように努めなさい、努力しなさいよという私たちの頑張りの領域をしているの、領域の話をしているんでありませんで、あるいはまた悲しい、そういう感情、でもそれを押し殺しなさいよと、そういう話をしているわけでもありませんで、これは思考とかね、考え方のことを言っているわけです。つまり、様々な試練、会うときは、それは、喜びに値することなのだと、みなしなさいという、そういう意味ですね。価値判断の基準ということを変えてみなさいと、そういうことなんですね。それは実は、喜びに値することなのだと、そういう価値観に生きてごらんなさいと。では、なぜそのようにですね、名物として見なす必要があるのかということですが、それはヤコブが続く2節と3節でこう語っているわけであります。あ、ごめんなさい、3節と4節ですね。あなた方も知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。でこの箇所もですね、非常にこう、なんていうんですかね、完全とかですね、成熟した。まあ本当にこう、高い目標を語っているように見えるんですけれども、これね、ぜひ後ろから読んでいただくといいかなと思うんですよね。後ろから読む。四節の一番後ろのところから見る。で、結局ね、クリスチャンっていうのはどういう人たちなんでしょうか、皆さん。それは、成熟した完全なものとなるということは目指して歩んでいる旅人ですよね、私たちみんなね。その目標のゴールというのは成熟した完全なものになるということ。そこにゴールを置いて、私たちはこの世を生きている旅人ですね。で、遡っていてそこにですね、ゴールに行く道のりを振り返るとですね、道のりは険しい。また、長いわけですね。ですから、その時にですね、一番何が大事かっていうと、また戻ってきて、忍耐というものは一番大事なんだということがわかるわけですよね。成熟した完全なものとなるというゴールに向かって、自分は旅をしてんだけど、そこで一番大事なのは何かって言って、その旅でね、それは忍耐ですね。忍耐って言うと皆さん、また日本人はね、日本人的な考えですね。これはこう、何も文句を言わずに、じっと耐えに耐えるということなんだ。忍耐っていうのはね、そういうふうに感じるわけですよね。忍び難きを忍びっていうですね、あの感覚ですよね。耐え難きを耐えっていうですね。まあそういうふうにこう理解するわけでありますけれども、皆さんこの、忍耐って、ここで書いてある忍耐という意味はですね、持ちこたえるということですよ。持ちこたえるという意味です。ある解説者はですね、ですからこれはですね、引き伸ばされた。信仰っていうふうに表現しましたね。伸びに伸びてですね、伸びるわけです。しかし切れない。落ちこたえている。そういう状態だというんですよね。これある意味筋肉とか、まあゴムとかね、そういうのに似ているかなと思うんですね。筋肉っていうのは皆さん動かさなかったら弱っていきますね。退化していくわけです。伸ばして縮める。その反復によってですね、筋肉というのは強靭になっていきますね。強くなっていきます。で、ヤコブはですね、その伸ばす、縮める。で、それがですね、この試練ということによって起こるんだということですね。もう本当にこう伸びたゴムのようにですね、切れそうになるんだけども、しかし切れない。持ちこたえている。そういう経験を積み重ねていく試練を通しですね。ですから、まあ今、後ろから遡って見てきましたけど、また前から見るとですね、それを今度前から見ると、試練を経験するということは、もし私たちがなかったらですね、私たちは忍耐するということはないわけですね。 持ちこたえるっていう経験はしないわけです。で、その、ですから持ちこたえる忍耐ということを経験しないとですね、私たちはですね、この目標のゴールですよね、成熟した完全なもの、完成されるということをですね、願い求める、そこにたどり着くということもないという途中ですね、ドロップアウトしてしまうということになるわけですね。これはですね、ですから、金塊ですね、金というですね、を精錬するということを考えても理解できると思うんですね。皆さん、金の純度を高めるときにですね、どうするかっていうと、こう、熱々にしたですね、1000度ぐらいにした炉の中にですね、入れるわけですね。そして熱を加えて、かき混ぜて溶かしていく。そして浮いてきた不純物を取り除いて、そしてまた溶かしていく。そのようにしてですね、金というのは純度を増していきますね。で、こういうプロセスを経なかったら、純金ということは決して作ることはできない。また、この日本刀を作るときもですね、この金属の棒をですね、こう金槌で叩く。叩いて叩いて伸ばして、そしてまた叩いて伸ばして水に入れて、また熱くしてですね、叩いて伸ばして繰り返していく。それを繰り返すことによってですね、鉄のこの強くするですね、微量の元素がですね、均等にですね、広がってですね、分子がこうがっちりとですね、結びついて、折れにくい、そして錆びにくい、そして切れ味の鋭い刀に変わっていくわけですね。で、こういうプロセスを全部省略してしまうとですね、いざという時にですね、ボキッとこうね、折れてしまう。生蔵な、刀が出来上がってしまうわけであります。私たち信仰者としての歩みの中で、まさにこのようなこの精錬というですね、役割を果たすのが試練であります。ちょっと音が似ていますね。精錬する役割を果たすのが試練。ですからこれは裏を返せばですね、試練ということは、神様が私たちを用いたいんだと、切に願っているということの表れでもあるということではないでしょうか。有名なヨブ記という旧約聖書のですね、真ん中にある書物を開きますと、その最初の方でですね、ヨブに対してですね、サタンが次々とこの試練を降りかからせるわけですよね。で、そのことを神様がですね、許容しているという場面があります。で、私たちはそれを見ると当惑するわけですね。なんで神様は許容するのかと。しかしながら、そこで大事なことはですね、神様は人間をいじめているわけではないという、この原則ですね。意地悪をしているわけではない。むしろ、ヨブ記がですね、語っていることは、神様はサタンがしようとしていること、その企みすらも支配下のに置いている。コントロール下に置いている。そして、それをすらも、そのサタンの企みすらも時に用いることができて、それによって信仰者を精錬して切れ味を増した信仰者に変えてくださる。サタンに勝利することができる信仰者に変えてくださるという。ですから、サタンはね、自分が攻撃したことによって信仰者が切れ味を増して、さらにサタンに対する力、抵抗力を増していくわけですから逆効果なんですけどね。神様はそういうこともできるんだということなんですよね。それはちょうどですね、金を精錬する職人がですね、炎をですね、もうアウトオブコントロールで、うわぁ、どうしようもないって言ってるかっていうそうじゃなくて、炎はもう完璧にコントロールしてますね。何度。そこに金を入れる。そしてまた、刀鍛冶がですね、炭火をですね、不意語でボンボン燃やしますけどもね。ああ、もう火が大きくなりすぎて手に負えない。そんなことはない。完璧にコントロールし調整しているところに刀をこう差し込む。その炎も用いているわけであります。同様に神様は私たちの信仰をですね、覆してやろうと挑んでくるサタン。そのサタンの挑戦すらも神様は支配しておられる。決して神様の手に余る。もうアウトオブコントロールでどうしようもない。そんなことはない。神様の手から離れて起きることは何一つないんだ。試練を通るときに私たちはですね、それを学ぶんですね。 ああ、神様がコントロールしておられないことはないんだ、と。すべてをすべ収めておられるんだ、ということをね、私たちは学ぶわけであります。もちろん、試練と名がつくものはすべてサタンがじゃあやらかしているのかっていうと必ずしもそうではないですね。例えばパウロにはですね、トゲが与えられたと書いてありますし、またイエス様にですね、生まれつき盲人の方がね、出会う。その彼はですね、サタンがやらかしたのかっていうと必ずしもそうではないですね。またその人たちがですね、罪を犯したからその罪の報いとして受けたのかっていうとそうでもない。聖書はなぜ彼らがそのようなですね、試練を経験しているのかということについては沈黙しております。私たちはなぜということを問うてもわからないことはあるということです。しかし一つだけ確かなことがありますが、神様はそれすらも用いることができるお方なんだと。すべては神のご支配の中で起きていることなんだ。ということですね。で、こうしたことがヤコブがですね、この最初のところで様々な試練にあるならば、それを最も喜ばしいこととみなしなさいと、こう語っている理由であります。そのような試練は確かに私たちを成熟したゴールである成熟した完全なものへと導いていく。実際私たちは聖書をですね、初めからこう読んでいくときに気づかされることはですね、確かにわかることは、試練を通らないで主に用いられた信仰者は一人たりともいないということです。火によって鍛錬されるということがなければ刀は役に立ちません。また火によって純粋さを増していくということがなければ金はですね、せっかくの金が価値を発揮しない。そして輝きを増すということもないんですね。私たちは試練を受けているとき、こんな試練には意味も目的も減ったくれもないわと。ただただ苦しいだけ。そういうふうに思うときは確かにありますが、しかし聖書は何の目的もなしに起こる試練は一つもないと。すべてにはそこに確かな意味があるんだと、こう語るわけであります。私事になりますけれども、大学生の時にですね、4年生の時、私は2つの試練を通らされたわけでありますが、以前もお話したことあったかもしれませんが、1つの試練はですね、卒論が、初めの頃、全然うまくいかなかったことであります。というのも、一体自分は何を研究したらいいのか、それすらもわからない。そして、わからない自分を認めて相談するということもできない。ただ漫然とですね、時間だけは流れていきまして、助手の先生からどうなっているのかと叱られた。で、そうするとますます焦りが募る。自分は一体どうしてこうなんだろうかと思うとですね、落ち込んでいくんですね。で、そういうストレスがもう、あれ締め切りのストレスやらなんやかんやですね、もう、積み重なりまして、私は全身がですね、ひどいアトピー性の皮膚炎になりました。特に顔のですね、症状がひどかったですね。もう、ちょっと髪を長く伸ばして顔を覆っているというか、顔を見られたくないという、人前に出たくないというですね、憂鬱な日々が、数ヶ月以上も続きました。で、その時私は親元、神奈川なんですが、離れて仙台に300キロ以上離れたところに一人でおりましたので、誰も頼れない。だんだんとこう追い詰められていく気分でしたね。そういう私を救ってくれたのが教会の交わりでありました。心配して皆が祈ってくれて、そして時にそのぐちゃぐちゃのですね、患部に手を置いて祈るということさえもしてくれました。そのようなですね、愛を受けて次第に癒されていき、卒論もなんとか最低限の形にはすることができて、そしてそれを大学院での研究につなげていくということもできました。で、この経験を通して私はですね、神の民の共同体の一員としてこのあるということ、そこにあり続けてそこに生きていくということがいかに幸いなことであるかということをね、自分自身の身をもって体験したんですね。で、以来私はですね、何があっても私は教会の交わりから離れないと、心に固く決めたんであります。 それまでも私は礼拝出席ということを欠かすということはなかったと思いますけれども、それ以後はですね、礼拝と交わり、これは生活の中で一番優先するべきものであって、それを確保した上でそこから逆算して生活するという、これが祝福の鍵なのだと強く意識するようになりました。そして愛前後してその頃からですね、もしかするとフルタイムの牧師あるいは伝道者として教会で使えていくという道があるのかもしれないと、心の中にそれがねよぎるようになったのはその頃からであります。ですから振り返ってみればですね、もし私がこのいつ終わるとも知れないあの渦中にいるときはね、あの過酷な日々というのを経験しなかったら今の自分はないということです。確かにそのただ中にあるときはもうどん底でありました。試練そのものが喜びと思えるかと、ほど遠い、そういうときでありました。しかし不思議なことは、たとえ試練そのものを喜ぶということはなかなかできないかもしれないが、しかしその試練がいろいろな出来事をですね、いろいろな関わりやいろいろなですね、この人の愛やですね、そのいろいろなものを周辺からもたらしてくる。その一つ一つの中に確かに喜びがある。自分はこんなにも愛されているのだということを実感できたということ。それはその喜びの最たるものでありました。また自分自身が一番神様に熱心に祈った若かりし頃、一番熱心に祈ったのも同時にこの頃であったと思います。もう自分の弱点も何もかもさらけ出して、ただですね、主に祈りました。主を癒してください。道を開いてください。そしてだんだんと、時を経てその祈りが少しずつ少しずつ聞かれていくという経験。それもまたこの試練を通らなければ決して味わわないものでありました。そうなんですね。ですから試練というのは私たちが神様の恵みがいかに深いかということをですね、最も深いところで感じることができる時でもあったということです。なぜなら、神の恵みということは、自分の貧しさ、自分の足りなさということを気づいているときにしかね、味わえないものだからであります。だからこそヤコブは続くですね、五節でこのように語るのであります。五節。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。なぜまあ知恵の話にですね、突然移ったのかとですね、感じるかもしれませんが、それはですね、私たちが試練において忍耐していくということ、これ簡単ではないことです。で、その忍耐していくためにはですね、知恵が必要なんですよ。神様からの知恵がどうしても必要なんです。上からの知恵が。どうしても必要なんですね。まあ実際この日本語の訳の聖書を見るとですね、あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるならと書いてありますからね。まあ、いないと思うけれども、万が一そういう人いたらですね、ってそういうふうに言ってるように感じるんですけどね。これギリシャ語はそういう文法ではありませんでね。あなた方は知恵が欠けていますよね。だから求めなさいってそういうですね、いるっていうことを前提にして語っているわけ。知恵が欠けてるっていうことはもう当然、それはもうあり得る、あるでしょ。そういうふうな、この文法が使われてますね。ですから、もう前提にしてるわけです。だから求めなさい。でそれはですね、神様はその知恵をもう与えたくて与えたくて仕方がないからですよね。五節ね、惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神って書いてあるわけですよ。私たちは子供がですね、あれちょうだい、これちょうだい、言った時にね、まあ最初はいいよ、いいよって言って。二回、三回、五回、十回となって、ちょっと多いんじゃないのとかね。やりすぎじゃないのと。ちょっと求めてばっかりでしょみたいな。そういうことを、思ってくるわけですよ。神様はそういうことを決してしないと。求めてばっかりではないか。もうそれくらいでいいんではないかということは決して言わないということですよ。ところが実際に私たちは求めないですよね。 あまり。主よ、この試練をですね、立ち向かう知恵をくださいと。祈るかっていうと、祈らないんです。なぜかっていうとね、それは私たちはですね、試練をにおいて忍耐する方法ではなくてね、試練そのものを取り除こうとするわけですよ。試練、どうしたらこの試練なくなりますかって、その方法ばっかり期待してね。それで、答えられない。で、祈るのもちょっともういいかなと。そういうふうに求めてしまってるね。しかし皆さん、神様だって意味と目的を持って、その試練というのは私たちの人生に起こるのをあえて許しておられるって、先ほど来申していますけれども。ですから、それを取り除いてくれと考えるのはこれナンセンスじゃないです。神様意味と目的を持って、あえてこの試練というものを私たちの人生に置かれるのに、それを取ってくれと。それはナンセンスだ。そうではなくて、神様置かれたその試練をどうしたら私は忍耐できるようになりますか、持ちこたえられますか、それを神様教えてください。その知恵をくださいと熱く願い求めていく。これが大事だということですね。試練が自分の人生に置かれているということを受け止めて、それを乗り越える知恵をくださいと求めていく。で、そういうふうな求め方をすると神様はそのような知恵を惜しみなく、ああ、よく求めたと。豊かに与えてくださる。それが聖書の確かな約束であります。ですから、その与えられる知恵というのは、頭が良くなるということではなくて、この試練に耐えるために必要な実践的な知識、また理解ということですよね。実践的な、実際的なことなんですね。まあ、具体例として挙げますと、私の場合はですね、教会の中で自分自身のこの病状ということを申し上げました。ある方がですね、私はこのアレルギー専門の病院を知っているんだと。そこに行ってみるといいかもしれない。で、行ってみたわけですよね。最初行ってみたら、お医者さんはよくこんな状態になるまで放っておきましたね。でもそこでいただいた薬をつけたらですね、本当にこう、劇的に解放に向かって一歩進み始めたわけです。また卒論においてもですね、本当にこう自分がわからないということを認めて、先生教えてくださいと頭を下げる。その結果ですね、まあ、君、これぐらいのところは落としどころだと思うよ。あ、それならばできるのではないか。アドバイスをいただいて、少しずつ自分には何が必要なのかということを理解していきました。でもちろんこういうことはね、一晩でパッとね、解決したわけではなくて、まあ、何ヶ月、あるいは年単位でだんだんとこう、経験していったことでありますけれども、しかし今確かにわかることは、神様はあの試練を通して最も大切なことを教えてくださったんだなということです。それは神様がなさることに無意味なことというのは一つもないと。すべてのことに確かに意味があり、試練には必ず脱出の道があり、そして試練の中でしか学べないということがあるんだと。実際に体験したからわかる。実際に体験して学ぶ。実地で学ぶ。頭ではない。実地で学ぶ。それが、自分のですね、信仰の土台になっているということですね。ですから私たちはですね、どうしたらこの試練を避けられるかという知恵を求めるんではなくて、どうしたらこの試練を忍耐できますか、持ちこたえられますか、そういう知恵をね、熱く求めていく。そういうものとされたいということですね。で、そういう時にですね、大切なことをヤコブはですね、畳みかけるようにしてこういうわけでありますが、6節ですね。ただし、少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。その人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういう人は二心を抱くもので、歩む道すべてにおいて心が定まっていないからです。ああ、また非現実的な命令来たっていうですね、そういうふうに。お感じになるでしょうか。まあ、確かにそうかもしれませんね。少しも疑わずになんて。無理でしょう、これは。誰もが思うんではないでしょうか。でも、皆さん、ちょっと立ち止まってください。ヤコブがね、ここで少しも疑うなというのは、誰についての話をしているんでしょうか。私たちについての話なんでしょうか。それとも、神様についての話なんでしょうか。 私たちを往々にして私たちについて言ってるんだというふうに考える。つまり、少しも疑うなとこう言われますね。あなた、疑いの気持ちをね、1ミリも持ってはいけませんよ。と持ったら負けですから。と、そういうふうに言われているんだというふうに受け取る。しかし、現実的にはそんなことは不可能であります。あのダビデでさえもですね、詩篇を開きますと、主よ、あなたは私をお忘れになったのではありませんかと。何度も何度も祈っている。そういう訴えがですね、赤裸々な訴えがあちこちに出てきますね。まさしくですからそういう意味で私たちはですね、自分を信じるということはできないんであります。神様に、が遠くに感じる。あるいはまた私、こんな私ではダメなんだとか、こんな私は最後までやり通せないだろうと。そういうふうに感じてしまう。自分を信じるっていうことはできない。ヤコブはですね、そういう人はダメですね。とそんなふうに言われているように感じるんですけれども、しかし彼はそういうことを語っているんではないですね。彼はここで実質的にですね、言っていることは、神という方は信頼に足るお方ですか？イエスですか？ノーですか？どちらなのか答えなさいと。そう語っているんですね。問われているのは、あなたが神を信じ続けられるかどうかではない。そうではなくて、神は信頼に足るお方ですか？つまり言い方を変えれば、神という方は信用できるお方ですか？それとも信用できないお方ですか？と。そういうふうに問われているんです。明らかにこの問いっていうのは0か1かしかないですよね。信用できるかできないかって言われてね。50%。半分だけ信用できますねって。そういう言い方はですね、ナンセンスですよね。50% 信用できるってのはこれは信用できないっていうことですよ。皆さんもですね、配偶者の方からあなたはね、50% ぐらい信用できるわって言われた時にですね、50% 信用してくれてんだって喜ぶ人一人もいないでしょうね。信用できないってことか。そう言われたのと同じであります。私たちはですから自分が神を信じ、最後まで信じきれるかどうか自信が持てない。ね、それは当然ですよ。しかし、それでも神は信用できるお方なのか？どうなのか？そこで、神は信用できる。私は自分は信用できない、信頼できない。でも神様は信用できるよね、と思うことはできるということです。それは私たちについての評価ではなくて、神の本性についての評価をしているということだからですね。ですから、ヤコブがここで少しも疑うことなくと語っているのは、皆さんの信仰の強さのことを言っているんではなくて、神は信用できるお方だということについては、100% いつもそうだと思っていなさいと。そういうことですね。神っていうのは皆さん 80% ってことはないんですよ。100% しかないです、神様。80% だったらそれは神ではないんです。神とは呼べない。ですから、ヤコブは神は 100% 信用に足るお方なのだと、そう考えていなさいと私たちをここで促しているということですね。で、それをしない人のことを八節で、双心を抱く人とこう表現しているわけです。本気で神様は信用できるお方、信頼できるお方だとは思ってない。だから、距離を保つんですね。ある解説者がそのことをこう語っております。この記述は、時折あるいは定期的に教会に出席するものの、日々の生活や目標に神を介入させることは拒否する、名目上のクリスチャンの時代に、まさにぴったりと当てはまる。時折あるいは定期的に教会に出席するは、するものの、日々の生活や目標に神を介入させる、それは拒否する。そういう名目上のクリスチャンの時代にこの言葉はぴったり当てはまっているとこう言うんですね。名目上のクリスチャンとはまたこれ鋭い言葉だなと。言い方を変えるとこれは二重生活をしている人とも言えるかもしれません。少しふさわしいかどうかわかりませんが、これはまた別の例えをするなら結婚はしているけれども、同時に結婚の外の関係にも期待している。そういう人に例えてもいいのかもしれない。実際、旧約聖書を見るとね、神様ではないものに心を向けることを寛因だと 預言者たちは語るわけでありますね。ですから、あながちこの例えは、股ずれではないように思います。でもね、そういう過程から良きものが生まれてくるかと。ないだろうと。それは想像に難くないでしょう。ですから、ヤコブはここで少しも疑わずにと語っているのは、そういう二重生活を残したままで、形だけ神様に求めても、虚しいですよね、と。何も良きものを生みませんよね、とそう言っているわけですね。私たちは主に対して真実に生きようとは思っていても、試練の中でその思いが揺らぐということはあり得るわけであります。そういうことまでも、ヤコブはここで批判して、非難しているのでは決してありません。ある解説者は自分自身のですね、牧会の経験の中で経験したことを踏まえて、そのことを次のように語っているのでありますが、こういう言葉でありましょう。私は牧師として、生後11ヶ月の娘の死を悼む夫婦の苦しみを目の当たりにしてきました。また19歳の女性が教会に向かう途中、飲酒運転の車に轢かれて亡くなったことを悲しむ家族の姿も見てきました。授かることのない子供を切望する夫婦の苦しみを私は直接知っています。そのような人々は突然に何の意味もなく失うということの痛みを知っています。絶望の中で、あるいは疑いの中で、神に向かって叫ぶことがどのようなものであるかを知っているのです。人間の正直な疑いは、神が過去になさったすべてのことを思い起こさせ、それゆえ神の揺るぎない信頼できるご性質を思い起こさせるのです。私たちの人生は時に神を疑うほど深い悲しみをもたらしますが、最終的には私たちは神の性格と慈しみに満ちたタッチを知るのです。私たちは神のご性質を知っているので、喜びと確信を持ってそれを行うことができます。神は罪を許し、罪を良いものに変え、涙を喜びに変えることのできる神であることを証明なさいました。私たちはですから、この聖句にある正直な疑いと、二枚舌等の区別を理解しなければなりません。正直な疑いと二枚舌等区別せよと。本当にその通りだと思うんですね。私たちは主を信頼しているがゆえに、主に疑いをぶつけていく、弱い自分をさらけ出していくということは、これは完全に正しいことです。詩編を見ればそれは一目瞭然ですね。それは信仰の行為なのです。主はなぜですかと、主にぶつけていくということ。しかし二枚舌の人は、そもそも主に訴えることもしない。見た目には敬虔な素振りをしているかもしれないが、普段の生活では主に叫ぶこともない。主に自分の思いを正面からぶつけていくこともない。二重生活をしていくのであります。なぜそういう、まあヤコブはね、そういう離散のクリスチャンたちがそういう人になってほしくないと思ったんですけれども、そもそもなぜそういう二重生活が可能になってしまうのかというとね、本質的なところでその人の価値観が変革されていないからだと、ヤコブは今日最後のところですね、それを見事にこう語るんであります。9節から11節ですが、身分の低い兄弟は自分が高められることを誇りとしなさい。富んでいる人は自分が低くされることを誇りとしなさい。富んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくのです。太陽が昇って炎熱をもたらすと草を枯らします。すると花は美しい姿を失われます。そのように富んでいる人も旅路の途中で消えていくのです。まあ、はじめのところで述べましたこの前にもありますが、エルサレムの教会にいたクリスチャンたちはあちこちに散らされたわけですから、とても貧しい人たちばかりでしたね。家を追われて異国の地に脱出して難民。無理もないことです。しかしヤコブは言うんです。そのような人こそ実際には高みにいるのだと。9節はですね、実は2017の版からですね、自分が高められることを誇りとしなさいと、そういうふうに変わりましたけれども、これは前の第3版のですね、自分の高い身分を誇りとしなさいの、まあその役の方がふさわしいかなというふうに私は思っております。 自分のすでに高い身分を誇りとしなさいと。主に従うがゆえにこのようなものを多くは持っていないということ、そのような選択は神様の目から見ると、それは富んでいるものとみなされる。ですから反対にこの世の富を多く持っている方もいらっしゃると思います。そのような人はそこに望みを置かないように、むしろ謙遜にされることを誇りとしなさいと命じます。それはこの世の富というものは、ヤコブはここで熱風にさらされて枯れた花のように儚く消えていくものだからと。結局のところ私たちが最後の最後で神様の前に立たされた時に問われるのは、銀行口座の残高でもなく、家の金庫の中にあるものでもない。神様はそのようなものを数えることはない。天に何を持っているかだけを神様は数える。ですから聖書は次のように語るのであります。イザヤ書の40章の6節から8節ですね。次のところ出していただきますか。はい。イザヤ書の40章の6節から8節であります。では皆さんでご一緒に読みたいと思います。前に映し出されていますが、3、はい。叫べというものの声がする。何と叫びましょうかと人は言う。人は皆草のよう。その栄えは皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草はしおれ、花は散る。まことに民は草だ。草はしおれ、花は散る。しかし、私たちの神の言葉は永遠に立つ。ありがとうございます。もし私たちがこの御言葉をですね、真に理解するのならば、二心にはなり得ないんですね。二重生活ができるということは、その人はまだ本当に天に心を向けて生きているのではなく、野の草の方に、心を奪われている面がある。ですから、財産というのはその一つの表れに過ぎませんね。重要なことは私たちが自分というものに目を奪われているのか、それとも神とイエス・キリストというお方に目を奪われているのかということです。ヒレルという人が語った次の言葉は誠に真理だと言えると思うんですよね。こういう言葉であります。自分から始めるが、自分で終わらせはしない。自分から始めるが、自分を目指しはしない。自分を理解するが、自分にとらわれはしない。いかがでしょうか。イエス様は、心の貧しいものは幸いです。神の国はその人たちのものだからですと言われました。私たちは自分の霊的な貧しさということを自覚しているでしょうか。そして自分はどうしようもないほど神を必要としているのだということを自覚しているでしょうか。そのような人は人生のこの困難な旅のただ中においても喜びを見出すことができるとヤコブは言います。神様は私たちが疑い深い、そして忍耐と知恵に欠けているということを十分にご承知であります。だからこそ私たちは主に向かおうではありませんか。主は信頼に足るお方です。どこまでも真実なお方であります。その真実は十字架で命までも与えるほどであると。ですからこのお方は永遠に信用できるお方であります。この方に信頼しましょう。そして試練を避ける知恵ではなく、試練を忍耐するための知恵を大胆になって主に求めていこうではありませんか。主はそのような私たちを待っていたよと、喜んで惜しみなく与えてくださるお方だからであります。私たちの成熟はそのような歩みの先にのみあるのであります。お祈りをしたいと思います。